第一歴代史第28章4節から10節御霊の実その6善意。イスラエルの神主は、私の父の前科から私を選び、とこしえにイスラエルを治める王としてくださった。主はユダの中から君たる者を選び、ユダの家の中で私の父の家を、父の子たちの中で私を喜びとし、全イスラエルを治める王としてくださった。主は私に多くの子を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこう言われた。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を作る。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王国をとこしえまでも確立しよう。今主の会衆である全イスラエルの前で、私たちの神が聞いておられるこの場所で言う。あなた方は自分たちの神主の命令をすべて守り求めなさい。それはあなた方がこの世一を所有し、あなた方の後とこしえまでもあなた方の子孫に受け継がせるためである。我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。今心に留めなさい。主は聖女となる宮を建てるためにあなたを選ばれた。勇気を出して実行しなさい。
現在ガラテヤ書に書かれております御霊の実、これを順番に解説しています。御霊の実というのは、聖霊なる神様が私たちクリスチャンの内側に形作ってくださる9つの良い性質のことです。この9つというのは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、この9つです。それを一つ一つ解説しているわけですが、今回は6番目、善意、これについて聖書から教えていただきたいと思います。これまで御霊の実の解説では、新約聖書はもともとギリシャ語で書かれておりまして、そのギリシャ語では一体何て言うのかっていうのを紹介してきましたので、ここでも紹介しておきたいと思います。多くの日本語訳で善意と訳されている単語は、ギリシャ語ではアガソスネと言います。アガソスネという言葉です。この言葉の基本的な意味は良いという意味です。良いこと。そこからいろんなニュアンスが生まれました。例えば好ましい、あの人は好ましい人物であるとかね、こういう状況は好ましいとか、あるいは有能である、あるいは人柄が善良で慈悲深い、あるいはヤクザなやり方じゃなく真っ当なやり方で稼ぐというような意味もあるようです。それから道徳的に正しい、つまり善という意味、あるいは宗教的に正しい、義という意味で用いられたりもするわけです。では聖書が教える善意、聖霊なる神様が私たちの内側に実らせてくださる善意の実というのは一体どういうものでしょうか。特にここで私たちが注目したいのは動機です。動機。聖書が人の善悪について問題にする場合に、表に現れた行動も問題にするんですが、それ以上に重視しているのがその人の内面です。すなわちどういう心で、どういう動機でそれを行っているのかということですね。今回の聖書の箇所でも ダビデ王が後継者である息子ソロモンにこのように語っています。9節をもう一回ご覧ください。今回の聖書箇所の9節です。我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全き心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからであれ。このように書かれています。以前イスラエルの王様たちについてシリーズで学びましたね。1月10日に学んだのがソロモン王でした。ソロモンは若い頃にはダビデが教えた通りに神様を求めました。そして国を正しく治めるための知恵を与えてくださるようにと謙遜に神様にお願いをしたわけですよね。神様もその願いを喜んで、世界中で最も深い知恵をソロモンに与えました。しかしその結果、国が大いに繁栄しますと、ソロモンはすっかり神様に仕えることを忘れてしまって、自分自身の名誉や贅沢な暮らしを追い求めるようになってしまったわけです。神様は何度もソロモンに悔い改めを迫りましたが、結局ソロモンは神様の語りかけを聞こうとしませんでした。その結果どうなったか、先ほどの9節の続きを読んでみましょう。9節の後半です。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。ソロモンの方が神様を退けてしまったので、神様はソロモンに対する祝福を差し控えるようになられたわけです。ダビデに免じてソロモン王が生きている間には裁きは下さないと神様はおっしゃいましたが、ソロモンが亡くなった後、ソロモンの行動の結果が明らかになります。それは国が二つに分裂してしまうということです。北の十部族がダビデ王家に反逆をして独立してしまったわけですね。あんなにイスラエルの王国は富栄えていたのに、分裂した結果すっかり弱体化してしまうことになります。神様は人の内側、人の動機を読み取られる。ダビデは言いました。神様はもちろん表に現れている行動も大事なんですけれども、どういう心でそれを行っているのかということを重視していらっしゃるということです。また人の悪についてもイエス様は次のようにおっしゃっています。マルコの福音書7章20から23。これはお手元のアウトラインの方に青い字で引用してありますので、そちらをご覧ください。マルコ7の20から23です。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。ですから、善意というのは、その逆の心の状態であるということですね。みだらな行い、盗み、殺人、姦淫、貪欲、こういった心の状態ではない。まず心持ちだということです。そしてその結果、外側に良い行いが良い行動として現れるんだということですね。聖書は人の心を問題にします。ですからたとえ表面的には正しい行い、法律に反していないような、あるいは宗教的な定めに合っているような行動をしたとしても、心の在り方がもし間違っているならば、神様はそれを良いものだとは評価なさいません。もし自己中心的な動機で行うならば、その 正しい行いというのは偽善であると神様からは見なされてしまうわけです。聖書は祈りを捧げること、これを進めていますね。祈りは神様との対話です。神様との交わりを深めるために私たちがいつも祈ること、これを聖書は進めています。また貧しい人たちに対して彼らが経済的に支えられるように金品を捧げたりすること、これを聖書は良いこととして進めています。しかしイエス様の時代、宗教的指導者であったパリサイ人たちに関してイエス様は次のようにおっしゃっています。マタイの福音書6章2節および5節の言葉です。これも引用してありますのでご覧ください。マタイの福音書6章2節と5節の言葉です。ですから施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。また祈るとき偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。祈ることは良いことです。でもパリサイ派の人たちはわざわざお祈りの時間になると人通りの激しいところに出かけて行って、あ、時間が来たって言ってお祈りを捧げたんです。当時ユダヤ人たちは時間を決めて、お祈りを捧げておりました。また施しをする場合にでもね、大きなラッパを吹いてみんなの注目を集めといてから、さあ施しをしますよ、皆さん見ててねって言って施しをする。イエス様は神様の目から見ればそれは意味がないのだとおっしゃっています。それは心が間違っているからです。神様との本当の交わりを求めて祈るのではなくて、ここに書いてあるように人に褒めてもらうためにそれをやってるんだと。また貧しい人たちのことを気にかけて彼らに対する真実の愛の思いで施しをしているのではなくて、人から見てもらうため、つまりこれも褒めてもらうためにそれをやっているからだということですね。前回の親切の学びの中で、最終的に物事の良し悪しを決めるのは人ではなく神様だということを申し上げました。親切というのはこちらが何をしたいかじゃなくて、相手にとって本当に役に立つことを行わなければ意味がありませんよね。相手が何を願っているのかっていうのを無視して、こちらがやってあげたいからっていうことを優先させてしまうと、かえって余計なお世話になってしまうことがあるわけです。しかし物事の良し悪しを最終的に決めるのは神様ですから、たとえ相手の願いとは違っていたとしても、神様が願われる正しいこと、神様が願われるその人にとって本当に必要なことを言ったり行ったりしなければならないことがあるという話をしましたね。しかしだからといって、いつでも神様はこうおっしゃっているっていうふうに相手の思いを無視して語ったり行ったりしていいかというと、それもまた違います。というのは、時に人間は神様の名前を使って、あるいは聖書を使って、実は自分の思いを通そうとすることがあるからなんです。以前東京にいた頃、クリスチャンホームで育った方たちのカウンセリングをよく引き受けていました。で、彼らはクリスチャンである親から神様の名前を使ってさまざまな禁止命令を受けてきたわけです。そしてそれによって不自由な生き方に陥って、大人になってから苦しんでいらっしゃったんですね。例えばある人は、人から頼まれ事をしたら絶対に断ってはいけないと教わっていました。自分を捨てなければいけないんだと、聖書は自分を捨てることをね、教えているんだ、だから人から物を頼まれたら絶対に断っちゃいけないというふうに教えられてきたんです。そしてその人はずっと忠実にその命令を守ろうとして、 その結果他人からのさまざまな頼まれごとに押しつぶされそうになってしまったんです。何でもはいはい引き受けていたら便利ですから、周りの人たちは余計にこれも頼みます、これもお願いしますって頼るようになるんですよね。ですからどんどんどんどん頼まれごとが増えてきて、もう全然自分ではどうすることもできなくなってしまう。その結果疲れてしまってうつ状態になってしまったり、頼まれたもの一つ一つを十分行えなくなって、結局いやあの人ははいはい引き受けるけれども全然頼まれたことをちゃんとやらないっていうふうに評判が下がってしまったりするわけです。まあその結果非常に生きづらい状態になってしまわれました。神様はそのような非現実的なことを命じてはいらっしゃらないのです。客観的にその人の話を聞いた私は、この人に頼まれたことは絶対断っちゃいけないと教えた親は、子供に反抗されたくないからそういう教え方をしたんじゃないかと感じました。もちろん親に直接インタビューしたわけじゃありませんので、まあ私の勝手な思い込みかもしれませんが、そういうふうに感じたんですね。つまり親が断られたくないから聖書はこう教えてるんだっていう間違った命令の使い方をその人に教えたということです。カルト化した教会のリーダーたちも神様の名前や聖書の言葉を使ってさまざまな命令を信徒に対して行います。その動機は自分の支配欲を満足させたいであったり、あるいはたくさんの献金を集めて自分が贅沢な暮らしをしたいという自己中心的なものです。旧約聖書にたくさんの預言者が登場しますね。そして預言者たちの多くは時の権力者に逆らってさまざまな諫言を王様や民衆に対して行っています。神様の言葉、聖書の言葉を使って間違ったことをしている他人や政府や社会を彼らは非難してきたわけです。現代のクリスチャンの中にも同じようなことをしていらっしゃる方がいます。ただその中には全員ではないですよ、多くは正しい動機でそれを行っているのでしょうけれども、中には間違った動機でそれを行う人もいるのです。自分が立派で正しい人間だということを示すために他の人を非難して貶める、そういう行為をなさっている方も残念ながらいらっしゃいます。フィリピ書でパウロがこう逮捕されてね、自由に伝道活動ができなくなってしまった、そのことが書かれています。そこでこんなことをパウロは言ってるんです。パウロに対して妬みを持ってる伝道者たちがいると。彼らはパウロが逮捕されたことを喜んで、そしてこれまで以上に熱心に伝道活動をし、自分たちの弟子を増やしていると、まあ、それによって自分を苦しめようとしているという話を彼はフィリピ書の中に書いています。彼らはパウロに妬みを覚えて、彼よりも自分たちの方が立派な伝道者なんだということを示すために熱心に伝道をしているわけです。まあパウロはそれでもね、それでも伝道が進んでいることは喜ばしいと言って、その彼らの妬みゆえの行動をそれでも OK だというふうに語っていますが、しかし神様はそれを喜んではいらっしゃらないわけです。救われていない魂にイエス様のことを届け、永遠の命をその人たちに届けたいという愛の動機で行っているのではないからですね。もし動機が間違っているならば、たとえ神様の名前を使ったり聖書の言葉を用いたりして何かを語ったり行ったりしたとしても、それは本当の愛、本当の親切、本当の正義とは言えないわけですね。この善意という言葉は、私たちの動機が清められて 本当の意味で正しい動機で良いことを行えるようになるということを指しています。私たちは自分の心の内側、自分の行動の動機にいつも注意を払っていく必要があります。そして善意の賜物をくださる、善意のその身を私たちに結ばせてくださる聖霊なる神様にいつも祈りを捧げていきましょう。どういう祈りかというと3つです。そこに、記されています。1つ目は私たちの内側、私たちの動機を神様がいつも探ってくださるようにということです。私自身が気づかないうちに間違った動機でことを行っているかもしれません。もしそうならば、次にそれを私に示してくださいという祈り。そして三つ目に、正しい動機で行動できるように神様を助けてくださいという祈りです。以前、他の教会に招かれてメッセージを語らせていただいた時のことです。講談に上がる前に大変緊張してしまいましたよね。いやーもうね、もう足はガクガク震えるしね、もう顔にはかきませんでしたけども、背中とかね、もう冷や汗でびっしょりになってしまったんです。いや、なんでこんな緊張するんだろうか。まあ、もともとね、あの心臓に毛が生えてる方ではないんですけれども、いや、それにしてもこの緊張の度合いは何だろうと、そこで祈りました。神様、どうぞ私の心を探ってください。何故ね、こんな風に私は緊張してるんでしょうか。すると神様が私の心にある隠れた動機を明らかにしてくださいました。それは何かっていうとね、私が講談に立ち語り始めるとね、人々は感動するわけです。そして感動のあまり涙を流し始める。そして私はね、評判を博すると、マサ先生すごいっていう、そういうね、ものを自分が狙ってるっていうことに気がつかされたんです。でもとてもとても自分の実力はね、そこには到達できていない。だから失敗したらどうしようっていう緊張が私を襲っていたわけですね。本来、聖書のメッセージというのは、私の栄光ではなくて、神様の栄光を表すため。私の愛情深さではなくて、イエス様の愛の深さを伝えるのが目的ですよね。間違った動機で私は語ろうとしていたんだということに気がつかされて、それを悔い改めました。すると、あんなひどかった緊張がスーッと溶けていったのです。私がね、素晴らしいメッセンジャーであるかどうかなんていうのはどうでもいいことなんだなということに改めて気がつかされたときに、その緊張が解かれたわけです。神様の栄光、素晴らしさを明らかにしよう、イエス様の愛を伝えることを、たとえ朴訥とした語り口になったとしても、数名の人があくびをしようとも、さらに数名の人が居眠りしようとも、ただただ私は語らせていただければいいんだなと思ったからです。やはり別の教会で奉仕させていただいたときに、あるクリスチャンの方からこんな話を聞きました。まあ、A さんということにしときましょうか。この A さんの息子さんは、喫音、まあ、いわゆるどもりになってしまったり、不登校になってしまったりしたそうです。また家庭ではその鬱憤を晴らすために、壁を壊したり、親に当たり散らしたりする、まあ、そういうことを息子さん経験してこられたわけですね。で、仕事に行くはずの年齢になっても、こう家の中で引きこもっているという状況でした。A さんはその件についてご自分を責めておられたそうです。子供の頃、自分がヒステリックに叱りながら育ててきたせいじゃないかと考えて、在籍間で苦しんでいたわけです。しかし最近次のように考えるようになったと A さんはおっしゃいました。自分の子育てについて在籍感を持つということは、今の息子のことを否定することになります。私が自分を責めることは、 不登校や家庭内暴力を経験した息子はダメ人間だと言っているようなものです。だから私はイエス様の許しを受け取って在籍感を捨てることにしたのです。そのように A さんはおっしゃいました。そして在籍感をカバーするために息子さんに関わっていたということに気がつかれてね、要するにちっちゃい時に失敗したから、そのために在籍感抱えているわけだから、今はねまともな関わり方をしてなんとか過去の失敗をね、カバーしなきゃ、そういう思いでどこか息子さんに関わっていたんだと。でそれは良くないと。本当の意味で息子さんにとって助けになることは何かってことを考えなきゃいけないなっていうことに気がつかされるようになったんだそうです。そしてそれを見分ける知恵を与えてください。祈りました。それを実行する力を与えてください。祈るようになりました。そうすると、間接的に今のお前はダメ人間だ。お母さんにはそんなね、つもりないんですよ。そんなつもりはなかったんですよ。だけどお母さんが子育てについて自分を責めながら息子さんに関わることによって、無意識のうちに今の自分の状況を否定されてきた息子さんだったわけですが、そうしなくなった、されなくなった。不登校であろうがなかろうが、ニートであろうがなかろうが、家庭内暴力を経験しようがすまいが、そんなことは関係ない。あなたは大切な神様の作品、私たちの大切な子供、そういう関わりを受けた息子さんは A さんから自分自身を受け入れる力をもらうようになったわけですね。そしてやがて自信を取り戻し、生き生きと生活をすることができるようになられたそうです。神様は私たちにも私たちの動機を明らかにしてくださいます。そして私たちはそれに気づかされた時に、神様どうか私の動機を清めてくださいますように。あなたが喜ばれる思いで何かを語り、あなたが喜ばれる動機で何かを行うことができるようにさせてください。そういう祈りを積み重ねてまいりましょう。というわけで、善意について、特に私たちは自分の行いの動機、ここに注目をしていきましょうということを申し上げました。そしてもう一つ、私たちがこの善意という言葉について考える際に目を向けていきたいのは、神様の善意ということです。先ほど申し上げたのは私たち人間の善意でした。聖書が善意という言葉を使う場合、つまり内面について良い、正しいという場合に、人間についてだけではなくて神様についても多くを語っています。ギリシャ語のアガソースネーという言葉には、人柄が善良で慈悲深いという意味があるということを申し上げましたね。ですから神様の正しさというのは、ただ単に罪を裁く厳しさとしての正義だけではなくて、憐れみ深く慈愛に満ちていらっしゃるという性質も表しているのです。善意というのは良いとか正しいとかっていう意味なんだけれども、それは人を裁く厳しさとしての正義だけではない、憐れみ深さ、慈愛という意味も含まれているということです。実際聖書の中には、例えば次のような言葉があります。詩編116編の5節、これ引用してありますのでご覧ください。詩編116の5、主は情け深く正しい、誠に私たちの神は憐れみ深い。それからヤコブ5の11、主は慈愛に富み憐れみに満ちておられます。神様が行動なさる動機、それは私たち人間に対する慈愛です。私たちを不幸にしてやろう、ひどい目に合わせてやろうという悪意ではなくて、 100% の善意で、つまり私たちの幸せを願い、 私たちが本当の幸せを味わうことができることを目指して神様は行動しておられるということです。赤いフィルターを通してセロファンとかね、赤いフィルターを通して世界を見ると世界が赤く見えますね。青いフィルターを通して世界を見ると世界が青く見えます。同じ世界なんですけど、どういうフィルターを通して見るかによって世界が違って見えるわけです。神様をどのようなお方だと信じるか、その信仰もまた世界を見るフィルターの一つです。神様がどんなお方か、私たちがどんなふうに信じているかによって自分の人生に起こった出来事が違って見えるということです。私たちはどんな信仰のフィルターを通してこの世界を、また自分の人生に起こった出来事を眺めているでしょうか。神様は善意なるお方である。神の善意を前提とするフィルターで世界を見ているでしょうか。それとも悪意というフィルターで世界を見ているでしょうか。神様は私を絶対に不幸にしようと思っているに違いないっていうフィルターで世界を見ているか、それとも本当に私のことを愛していらっしゃる神様は私に最高のものを与え本当の意味で幸せにしようと考えていらっしゃるっていうフィルターで見ようとしているかということです。有名な話ですが、2つの靴の会社がそれぞれの調査員をアフリカの同じ地域に使わせたんです。ほぼ同時期に。彼らはそこに靴の販売店を開くことができるか、それを調査しなさいという命令をそれぞれの会社から受けておりました。やがて、一人が自分の会社に報告を入れました。ダメです、社長。ここでは靴は売れません。なんで？なぜなら、誰も靴を履いていないからです。もう靴を履く習慣がここにはない。だから靴なんか、ね、靴屋なんか作ったってもう全然売れませんよ。っていうことです。同じ頃、もう一人も会社に報告を入れました。社長行けます。これからバンバン売れますよ。なんで？まだ誰も靴を履いていないからです。もうだからね、これからもどんどん売る。間に合ってますなんて言われないわけですから。そういうふうに、この調査員は言ったそうです。同じ人、同じもの、同じ状況を見ても、見る人がどんなフィルターを通して見るかによって、評価が変わってきます。ダメだーっていうフィルターか、祝福だーっていうフィルターか、神様は私を不幸にするに決まってると思っていれば、起こることすべてダメの理由になります。しかし神様は私を祝福するに決まってる。私に対して善意を持って関わってくださる方だから、というフィルターで物事を見るならば、あらゆるものが祝福の種ということになります。そして、おそらくこれは売れますよと言った会社は販売店をそこに出すでしょうね。だきっと売れるんです。どうせダメだという報告を聞いた会社は販売店を出しませんから、結果本当に一足も売れないということになるでしょう。私たちがダメだと判断下せば、やっぱりダメな結果を受け取るし、祝福だというフィルターを通し、祝福だという見方をしていけば良い結果も受け取りやすくなるはずです。神様が皆さんをご覧になるとき、どんなフィルターでご覧になっていらっしゃるでしょうか。神様は皆さんのことを愛する我が子よと呼んでくださっています。そして神様は子供である皆さんに必ず悪意ではなく善意で関わってくださいます。最善以外のことを決してなさらないということです。神様にとって皆さんの人生は祝福以外の何物でもないからです。ですから私たちは神様のご覧になっているフィルターを通し、つまり善意のフィルター、祝福のフィルターを通して自分や世界を見ていきたいと思います。何が起こったとしても、それは私たちにとって素晴らしいこと。なんで素晴らしいのかなっていうのは後から考えるということです。これから皆さんはどのようなフィルターでご自分の人生や世界をご覧になるでしょうか。ですから私たちは あらゆる時に神様の善意を信じ続けなければなりません。以前、増田さんにとって信仰とは何ですかというド直球の質問をある人から受けたことがあります。で、ちょっと考えて答えました。神様の善意を認めることです。あらゆる状況の中で神様の善意を信じること、認めること、これが私が神を信じるということです。と申し上げました。私の人生に問題が起こったとします。神様は全知全能なんですから、その問題を止めようと思えば止められたはずなんです。それなのにその問題が起こったということは、神様はあえてそれが起こるのをお許しになった。それは神様の計画の中で起こったことだっていうことですよね。神様にとってね、うわ、なんでこんなことが起きたんだろうっていう、慌てるようなことは決してありません。しかも神は愛であると書かれており、またすでに見てきたように私たちに対して善意を持ってらっしゃるお方です。であれば、私を幸せにしたいという思いの中でその問題が起こることをお許しになったはずですね。私にその意味がわからなかったとしても、少なくとも神様にとっては私の人生に起こったこの出来事は最高のプレゼントのはずなのです。信仰とは、神を信じるとは、そのように神様の善意をどんな状況の中にあっても信じるということです。なんてかっこいいこと言ってますけど、正直に告白をしますとね、実際にはなかなか神様の善意を信じられずに、焦ったり不安になったりイライラしたり腹が立ったりがっかりしたり嫌になったりすることがあるんです。こう見えてなんてねどう見えてか分かりませんが、それでもそんな不信仰な私に対してなおも神様は善意で関わり続けてくださる。呆れてサジを投げたり切り捨てたりなさらないということです。そのことだけはかろうじて信じ続けることができています。神様の恵みだなと思います。神様は皆さんの人生にも最善を行ってくださいます。皆さんがどう感じようとも皆さんの人生に起こることは皆さんにとって最高の祝福なのです。ある旅人が犬とロバを連れて旅をしておりました。だいぶ暗くなったので近くにあった廃屋に泊まることにしました。まあ、誰も住んでない家があったんでね、そこに泊まることにしたんです。で、旅人が薪を拾いに森に行って廃屋に戻ってくると、なんと犬とロバがいなくなっているではありませんか。きっと誰かが盗んだに違いありません。旅人はがっかりしました。そこで本でも読んで気分を紛らわせようとしたんですが、風が吹いてきてランプの明かりを消してしまいました。しかも最後のマッチを先ほど使ってしまったので、真っ暗闇の中で夜を過ごさなければならなくなったんです。なんて自分はついてないんだ。ふてくされた旅人は早々に寝てしまいました。やることないですからね。翌朝、近くの村に到着をいたしました。そして衝撃的なニュースを耳にしたのです。それは昨夜強盗団がこの村を襲って、たくさんの村人たちが略奪を受け、また殺されたり怪我をしたり、した人たちもいたということです。この旅人はその話を村人から聞くと、驚くと同時に自分がいかに幸運であったかということを知らされることになります。もし犬やロバがいたら、盗賊団がそばを通った時に騒いだに違いありません。またもしランプの明かりが無事であれば、強盗団に見つかったことでしょう。自分がその強盗団に襲われなかったのは、犬やロバが誰かに盗まれ、またマッチが最後の一本で、しかもその大切な火が消えてしまったから、自分がなんてついてないんだと思った、そのことのゆえに自分の命は守られたんだということを彼は知ったんです。日本に 塞翁が馬というね、ことわざがあります。人生ね、塞翁が馬なんて言います。これは、いいこともあれば悪いこともあるという意味のことわざです。しかし、聖書はさらに積極的なことを教えているんです。ローマ人への手紙8章28節の言葉です。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことが働いて、もう私たちの知らないところでこれとこれとこれがくっついて、これとこれがね、原因となって、で蓋を開けてみたら益になってたということを私たちは知っている。たとえ私たちの目には問題だと思えるようなこともきっと素晴らしい祝福につながっています。では私たちは神様の善意を信じているんだということをどのような具体的な行動で表すことができるでしょうか。それは神様への感謝です。感謝すること、起こった出来事をすべて感謝すること、これが神様は私に対して善意を持っていらっしゃる、神様は私に対して悪いこと絶対しない、それどころか最善以外のことは必ずなさらないのだということを表すんです。感謝です。嬉しいことが起こったときに、いや神様ありがとうございますっていうのはそんな難しいことではありませんね。嬉しいんですから。信仰が試されるのはどういう時かといえば、私たちにとって嫌なこと、辛いこと、がっかりするようなことが起きたときに、これをお許しくださって、これを私の人生に与えてくださってありがとうございますと感謝することです。それは神様の善意を信じていないとできない。神様は自分を愛してらっしゃって、最善以外のプレゼントをくださるはずがないと信じていないとできない行為なんです。ですから、感情的に嫌だなと思えるような状況でも、それが与えられたことを私たちは感謝していきたいと思います。神様、あなたは良いお方です。神様は私のことを愛してくださる善意に満ちたお方です。ということを、その感謝の言葉は表現する言葉なんです。以前、マーリン・キャロザースという牧師が書いた、獄中からの賛美という本について、紹介をしたことがあります。私たちが嫌な出来事を体験したとき、信仰を働かせて神様に感謝し、また自分を愛してくださっているその神様を褒めたたえましょうと。それは大切なことですよということをその本でも紹介されていました。そしてこの本には、そんな風に信仰を働かせて感謝と賛美を捧げた人々が実際に考えられないような祝福を味わうようになったということが書かれています。ただ、もちろん、神様感謝しますっていうのはね、万能の、なんというか、自分の願いが叶うための魔法の呪文ではありません。また、聖書は、とにかく積極的に考えれば成功するのだということを教える自己啓発書とは違います。いくら苦しみを感謝しても、神様を賛美しても、現実にその苦しみが取り去られないこともあるんです。例えば病気が治らなかったとか、迫害が収まらないとか、その場合でも、その苦しみが取り去られないことを通して、素晴らしいことが起こります。また、たとえ地上ではその祝福が何なのか、その答えが分からなかったとしても、死んだ先の世界では必ず答えが明らかになります。ですから、私たちは、神様は私にとって不必要なもの、ダメなもの、本当に私たちが滅ぼされ、不幸になるためのものを与えたりは絶対なさらないということを信じて、 むしろこれは私のために神様が用意してくださった特別なプレゼントであるということを信じて感謝を捧げたいと思います。そして愛に満ちた神様、善意にあふれた神様の素晴らしさを褒めたたえていきたいと思います。ゴルフをなさる方とお話をしたときに興味深い話を聞きました。私は全くゴルフやらないのでね、わかりません。あんな遠くにあるこんなちっちゃいところにね、あんなちっちゃなボールをよく入れられるもんだなと思いますがね。でゴルフ場というのは通常全部で18のコースがあるんだそうです。もうそれさえ私知らないですからね。で距離の長いホールもあれば短いホールもある。そしてそのホールごとにこれは何回打つ間に入れるといいですよという標準の打数というのが決められているんだそうですね。長い、コースですと、まあ、5台以内にそれを目指しましょうと。で短いホールだと3打以内に入れるようにしましょう。まあそういうことだそうです。で、ここをプレイヤーはまあ18ホール回る間にできるだけ少ない打数で回ろうとするわけですよね。そしてゴルフ場を設計する人がいるんですが、ゴルフ場を設計する人はそんな簡単に攻略されないように、まあ、あの手この手の罠を仕掛けるんだそうですね。この辺に池を設置すると打ちづらいだろうなと。あるいはこの辺に林をね、間に置いてみようと。まあ、そういう計画を立てるらしいんですね。危険を冒しても、その池や林の上を通り越すようなショットを打つことを選ぶ人もいるでしょうし、いや木に引っかかったり池に落ちちゃったりしたらね、罰則で1打多くもらっちゃうことになるから、ここは安全運転で手前に落としといてからちょっと小刻みに、グリーンを目指そうと考える人もいるだろうなと。まあそういうことを計算しながら、そういう森とか池なんか、あるいは砂場とかね、そういうものを配置するんだそうです。ただ難しいコースばっかり続くと人気がなくて、あそこはね、もう全然やっても面白くないっていうんで敬遠されてしまいますから、ところどころでね、攻略しやすいコースも作ったりしないといけない。まあいろんなことを考えながらコースを作るんだそうです。でゴルフの初心者はとにかく前に飛ばすのが精一杯なんですが、名実ともにゴルファーと呼ばれるようなプレイヤーになりますと、そこにはいないはずのコースの設計者と心の中で対話をしながらゴルフをやるんだそうです。ははあ、ここに林があるっていうのはこういう意図でこの人はここに林を設置したんだな、その手には乗らないぞと、私はねもうこの上を越えてみせるぞとかね、そうやって危険を冒させといてね、失敗させようという腹だなと、その手には乗らない、私は小刻みに行くとかって心の中でその人と対話をしながらコースを回るんだということをおっしゃっていました。私たちが経験するすべてのことの背後にイエス様がいらっしゃいます。イエス様は私たちにとって最高のものをいつも与えてくださるのだと。最善以外のもの、私たちを不幸にするようなものをイエス様は私たちに用意は決してしていらっしゃらないと言いました。神様は私たちのことを愛していらっしゃいます。そしてその愛によって私たちの人生というそのコースを設計してくださっているのです。ここでこの出来事を通して、それはその人にとって痛いことかもしれないけれど、この出来事を通して祈りの力を知ってほしい、あるいはイエス様は思われてその問題をそこに置かれたのかもしれません。あるいは頑張って頑張ってちょっと体のことを気にしないでね、走り続けてきた、また家族のことを顧みないで仕事のことばかり考えてきた、 で体を壊すとね、仕事が十分できない、自分の思い通りには体が動かなくなるけれど、しかしほっとそこで一息を入れて人生についてもう一回考え、自分の周りにいる大切な人たちのことをもう一度考えてほしいなと思われて、その病を神様はそこに置かれたのかもしれません。あるいは人の痛みを感じられるようになってほしい、共感能力を育ててほしいという意味で人生の中に痛みを置かれたのかもしれません。神様はご自身の深いお考えのもとに様々な出来事を私たちの人生の中で計画をしているのです。ゴルファーと呼ばれる方たちがそこにいないコースの設計者と心の中で対話しながらそのコースを回っていくように、私たちも目には見えないけれども私たちの人生のコースを設計してくださっている神様、イエス様、聖霊様と心の中で対話をしながら歩んでいきたいと思います。イエス様、あなたはこの病を通して私にどんな祝福を、人生にとっての大切な真理を与えようとしてくださっているのでしょうか。そのように対話をしながら人生を送っていきたいものです。私たちが神様の善意について思い巡らし、感謝を捧げていくことによって、神様の善意が私たちの内側にも実を結び始めます。なぜかというと、私たちは触れたものに似るからです。よくね、ワンちゃんと飼い主の顔が似てくるなんていうことを言いますよね。私たちがゴルファーのように人生の設計者である神様と対話をしながら、この背後に必ずあなたの愛、善意があるはずです。そのように信じて対話を続けていくうちに、善意である神様との触れ合いによって、その神様の善意の性質が私たちの内側にも宿るようになるのです。聖霊様はそのようにして私たちが正しい動機でことを行うことができるように、特に他の人たちに対する善意で行動することができるように、私たちを日々作り変えてくださいます。それが御霊の実である善意、これが私たちの内側に形作られるということです。お祈りをお捧げしましょう。天の神様、あなたは愛に満ち善意にあふれたお方であることを心から感謝します。そのあなたと触れ合い、あなたからその善意を学ぶことによって、私たちが正しい動機で行動し、特に他の人たちに愛の動機で善意で関わることができるように、日々作り変えてくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。